皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りするのは私ホネストと
プリンティーと
ウマウマです。
346回ですね、うん、2月の28日ということで、まあ毎年この時期は10日タームというのがなくなるっていうね、うん、そんな月になってるわけなんですけれども、いかがお過ごしですかね皆さんね、
うん、
寒さもだいぶ東京なんかは和らいできて、あ、ちょっと春っぽい日が来てんなみたいな。
そうだね。でも
今日、
ね、
今日もそんな感じのね、うん、日でしたけれども。
北風じゃないですよね、うん、もう。
北風じゃないね、若干ね。風吹くとちょっとまあ寒いかなと思うけど、まあでも、うん、なんか冬の、あ、もう絶対無理みたいな、
うん、
そんな寒さじゃなかったかなっていう、特に今日とかはね。
朝のね、冷え込みが和らいだ感は、はい、あるよね、
うん。だいぶね。うん、あと、日が伸びた感もあるよね、ちょっとね。
あ、そうね。確かに、5時でも、もうちょいいけるな、みたいなね。
あ、そう。
まだ明るいぞ、みたいな。
まだちょっと、なんか、濃い、紺、みたいな。うん、まあ、そんな感じのね、真っ暗じゃないっていう、まあ、そんな感じの日々が続いておりますけれども。
うん、
今日の収録日で行くとですね、今日は2月の24日なんですけども。
はい。
私はまた、墓場のラジオさんのイベントに行ってきまして。
ああ、ツイートしてましたね、そういえば。
はい。
はいはいはい。どうでした？ま
あ、今回はどちらかというとイベントで、なんかその墓場のラジオさんが話してみんなが聞くっていうスタイルではなく、
はいはい。
墓場のラジオ、まあ、トッキンマッシュのしぶちゃんが一人で東京にいらっしゃって、しぶちゃんとリスナーさん、一対一で、うん、こう、ランダムにね、弾いた人とお話しするみたいな、うん、そんな座談会という形式のイベントに行ってきたんですけど。
どのくらい来てらっしゃったんですか？
ね、全体で35人とかかな。
もう、一学級、うん、ね、一クラスって感じですね。
一クラス。でもそれぐらいの規模でやりたいって言ってたみたいで、まあ、ちょうどね、40人行くか行かないかぐらいっていうようなところでやってらっしゃいまして。まあ僕は、その9時にね、当たらなかったので、聞く側に回ったというやつ
なんですけど。そこはなんかパネリストとしてなんか出たとか、
という
わけではないんですか？
パネリスト、だってそんな立ち位置がないですもん。もうみんな公平に来た人は、その9時をピッて引かれて、で、最初はまあシェブちゃんが引くんですけど、二人目以降は、その、一対一で話したリスナーさんが次の人を、こう引いて、
うん、
で、まあ、くじで決まってくっていうの。で、大体全体で10人ぐらいなのかな、まあ、お話をして、他の人たちはみんなそれを聞くっていう。
うん、
まあ、そんなスタンスのイベントやってましたけどね。
どれぐらいの時間のイベントなんですか？
ね、12時から2時半、まあ、2時半ちょっと前ぐらいだったので、まあ、2時間半ぐらいですかね。のイベントで、まあ僕も別に運営に関わらせていただいたわけじゃないんですけど、皆さんがお話しするときに今誰が喋ってるかわからないので、その喋ってる人がわかるように、いいとものテレフォンショッキング風のネームプレートを作ったんですよ。はい、全員分。
ってことはもう見バレするじゃないですか。
うん、あ、僕はもう、ホネストっていうのは分かってるので、
はいはいはい、
分かってるっていうか分かってる方が結構いらっしゃったので、まあ、なんで、僕が作って、皆さん分、こう、おしゃべりする人の時にこう、テーブルね、置いてあげてっていうことをやってましたけど。楽しかったでしょ？やっぱイベント、なかなかね、お二人は、まあ一番最初の銀座のイベント等々には多分探されてると思いますけど、またあれとはね、うん、違った感じの雰囲気のイベントだったかなという、まあ、そんな感じでしたけどね、うん
うん。いろんな形があるんですね。
まあそうですね。特に渋ちゃんは、なんか、新しいことを本当にいろいろやられる方だなって思うんですけど、うん、ただ単純にこう、リスナーさんがイベントに来ても、 そのリスナーとして終わるんではなくて、どっちかというとこう参加型というか、そのイベントでも参加型のイベントに仕立て上げるのがうまいなーって今回思いましたけどね。
うん、
うん。うん。いや、思ったのがやっぱり、渋ちゃんとかってお話が好きじゃないですか、すごく。
そうですね。
うん。
そういう人って、多分他人にもすごい興味があると思うんですよ。
うん。
いや、なんかね、そういうわけじゃなかった。
あ、そうなんですか。
うん。他人に基本興味ありませんって言ってたんで。
マジですか。
あ、そうなんだ。
いや、なんかまあ僕が勝手に、想定してるイメージは、やっぱり、まあ、どういうふうにおっしゃってるかわからないんですけど、
うんうん、
やっぱよく喋る人って、結構人をすごい観察してるので、
うんうん、
まあ、そういった意味で逆にこう、まあ、自分がイベントを開く側っていうか、もう、なんでしょうね、フラットな立場でいろんな人の話を聞きたいっていう気持ちもちょっとあったのかなって思ったんですけど、
うんうん、
まあ、それはあれですね。実際参加してみないと、まあ、わかんないと。
うん、まあ、そうですね。まあ、というか、そうね。僕は渋ちゃんと、今日とはなく別で、お話しする機会が、何度かあったので、
はいはい
はい、まあそういうところでいろいろお話ししてるんですけど、うん、まあ基本、人に興味ないからな、っていう
感じが。僕も。
イベントでも言ってましたけど。
あ、なるほど。うん、
まあでも、あれですよね。やっぱも、何らかのやっぱモチベーションでイベントをやられるっていうところはね、うん、あるんだと思いますから。
すごい。
そこはちょっと興味ない
ですね。モチベーションのことについても話してたんだけど、うん、基本、自分が一番楽しみたいからやるっていう。
ああ、じゃあやっぱりイベントに対して楽しみを感覚は持たれてるってことなんですね。
そうだね。うん、まあ喋るのが好きっていうのはもちろんあるので、
うん、
自分が喋って、自分にしか作れないコンテンツだから、この声とかポッドキャストっていうのは、うん、自分の声を使って作るコンテンツ。だから、うん、なんか仕事でやってること、まあ、渋ちゃんはね、フリーランスでやられてますけど、そのフリーランスでやってるような仕事ではできないものっていうのが、このポッドキャストで。その自分しか作れないコンテンツで、まあ皆さんがね、幸せになるとか、皆さんがこう、一緒に参加して楽しめるっていうようなものって、やっぱいいよねっていうことで、まあ開かれてるっていう感じのことをおっしゃってましたんで、うん、まあまあ、そうなんだな。みんなで一緒に楽しむっていうようなことを、うん、まあ、多分一番主軸においてやられてるんだろうなっていう感じがしましたね。うん、まあ、そんな。
我々のイベントじゃないんかいって多分リスナーさん今、キョトンとされてると思いますけど。
でもなんかね、どうなんだろう、かけらじのリスナーさんと、なんか、墓場とか、まあ、トキマッシュのリスナーさんって、僕の印象であんまり被ってる印象がないんですよ。なんでかわかんない、
う
ん。
そうですね。僕も、すごい大ファンっていうか、すごい聞いて、最近あんまり聞いてないんですけど、
うんうんうん、
週刊特勤マッシュとか月刊特勤マッシュみたいな、なんかそんな時に、聞いてて、
うんうんうん、
で、お便りコーナーとかちょっとあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、リスナーさんとかも、なんか割かしこう、渋ちゃんと年齢が結構近い前後で、
うん、
そう、女性とか結構幅広く来てるのを見て、うん、なんか全然こう、リスナーの層は違うなと。で、リスナーのその質問とかの内容も割と人生に踏み込んだ質問とか結構来てたりとか、
うん、そうですね。
渋ちゃん自身のその、はい、プライベートはどうなんですかっていうような、うん、ファンみたいな、等身大に対しての、まあ、質問が多い一方で、我々はどうしてもその議論に対してのね、質問が多いですね。
だから昨今、ね、うん、
そう、昨今前澤さんの話をしたら、やっぱまあ前澤さんに対してのトークで、
そう、ね、
ただ、まあね、最近嬉しかったのはその中でも、はい、この我々のやりとりに対して言ってくれたっていうのは、ちょっと、
うんうんうん、
なんかそういうふうに踏み込んで聞いてくれてるんだなっていうのね、ちょっと思いましたけど。
うねうん、
まあネタの系統がそれだけちょっと違うのかなっていうね。
まあね、取り扱うものが全く違う、全くっていうか、まあ結構違ったりもするので。
まあだから、やるんだったら、オフ会というかそういうイベントをやるんだったら、もうとっておきの、もうこれっていうテーマ、もうみんな興味あるじゃんみたいな、そういうので釣った方がいいよね。
あるかな、
なんか、やっぱこの3人が来るって言ってるだけだったら多分来ないですよ。
ああ、まあね。まあお二人はまだね、顔出しをされてないので、僕はもう何度かそのイベントに行ってるので、もう、多分街で会っても、多分知ってる人はわかるっていう。
プチ有名人みたいな感じになってます。
プチ有名人じゃないですけど、その参加しに来ていただいた人たちは、もう、なんだろうな。一緒のリスナー同士っていうような感覚になってるので、うん、 まあまあ、そこら辺はあるんだろうな。
まあそういう意味だとあれですね、かけら実をしての、その、ブランディングはどうするのかっていうのは確かにね、イベントやるにしても。
ね、考えない。いや、そう、だからかけら実って、どうなんだろうね。それ、わかんなくてさ、自分で。
なんか、わかんない。そう、僕らに、その、ね、アイドル性があるわけでもないからね。
ないからね。全然ないからね。そう。
あ、でもね。3人が。
はいはい、今日のイベントで、三重県から来てる人がいて。
ああ、そうなんですか。
三重県松阪で、フリーランスで、なんか、声のお仕事をやってるというか、その、ラジオのパーソナリティ やられてる方が、いらっしゃって。だから、三重の、地元のラジオ局で、話してます、みたいな方がいらっしゃってたんですけど、一応、僕も三重出身なんですって言ったら、あ、存じ上げてますと言われたので、うん、よかった、知られてたと思って。
この人のがすごいじゃんっていうか。
あ、そうそうそう、もうあって、ね、それはね、まあ、プロでやられてますから。
そ
うですね。
そんな方に聞いていただいてるっていうのは、
うん、そうそう。
嬉しい
です。まあ、だから、まあ、トキマッシュを聞いてるんでしょうけどね。だから、うちの番組とか、流行り物も、まあ、その頻繁に聞いてるような感じでは、多分ないんだろうけど、わかんないけどね、うん、そこら辺踏み込んで聞いてないので。でもまあ一応知ってもらってたっていうところがあって、ああ、ありがとうございます、とは言いましたけど。うん、まあ、いつの日かね。いや、ここまでいろんなイベント、まあ、墓場のラジオさん、トキマシュさんでやられてるイベントに何回か参加すると、まあ、いつの日かやっぱりね、かけらじとかでもやりたいなっていう気持ちが出てきますよね。
結構前から言ってるは言ってるけど、うん、言い始めてもうね、もう5年以上くらいはね、きっと、軽く。
ね、
でもさ、正直さ、未だに僕だって怖いもん。
怖いって何が？
もし、かけらじとか流行り物とかでさ、その、イベントやりますって、バーンって立ち上げてもさ、人来ねえじゃねえかなって。
まあ。
その怖さがある。
イベントって言ってもどういうものか、
あ、まあ、どういうものにするかだけどね。でも、どういうものにするかもさておき、なんか、飲み会チックにみんなでこう、ワイワイするタイプのやつですとか、うん、この前のその、トークイベントみたいな感じにするんですって言っても、どっちにしても、なんか、人が、来ないっていう可能性を考えちゃうのよ。なんか、自分たちの、その、人気度じゃないけど、どれだけの人が聞いてるかよくわかってないから。
まあね、まあ、来なかったらもう一回出直せばいいんじゃないの？
いや、まあ、それって番組全体のコンセプトでもあると思うんですけど、はい、うん、我々その、井戸端会議的な感じでずっとやってるじゃないですか。
うん。うん、
果たしてファミレスとかにね、その3人がいたところで、人集まらないわけですよ。まあ、その元のコンセプト自体がね。
まあね。
はい。で、一方他のポッドキャストさんはわからないですけど、結構一体、たというか、まあ、リスナーさんに対しての割と投げかけだったり、うん、もう少し割といろいろやりとり多いんじゃないかって、まあ、勝手に思っちゃってるところで、
いやでも結構3人が。うちの番組も結構投げかけてると思うけどな、うん、ま
あ
ま
あ、お便りはちゃんとね、読んでるんですけど、
うん、
お便りの質っていうかお便りの中身って別にその人のことを知ってくださいっていうお便りよりは、
うん、
テーマに対して来てるのが多いから、まあね、そうするとこう、はい、リスナーさん、に対しても我々逆に深掘りできてないことがあって、まあ反省点でもあるんですけど、まあ読んで終わりっていうことも、はい、多々あるっていうのはあるんで、まあそこのいじり方とかも含めてもう少しこう、全方位的にプレゼンテーションしてるのか、3人の中だけでひそひそやってるのかっていう、なんかそういう違いだと思っちゃう。
まあね、だからうちはコメディじゃないからね。
そうなんですよね。
どっちかっていうと朝まで生テレビ的な。
そう。
どっちの側面が強いからね。
やつやってるから
ね。僕らの中での座談会的な感じがね、ありますからね。
そうそう。
それが結構3人がハマってて、
うん、
まあ、これだけ続くわけで、なんか不自然な様子が入ってると、うん、まあ続かない。
まあね。だから、うん、いや、なんかそういうイベントを単純にやりたいと思いはあるんだけど、そのうちならではのイベントにしたいよね。やるんだったら。っていうね。
うん、オンリーワン。
単純にトークテーマみたいな、なんかトークセッションみたいな形で終わらせるんじゃなくてさ。
そうですね。
なんか、そこの、そのイベントの会場で、とりあえず緑むくしクッキーはみんなで食べるみたいな。
無料配布して。
とかね。なんか、今までこのかけらじならではの取り上げたものをみんなで体験してみようとか。
まあ、あと、パッと今思いついたのだと、この3人でグループ分けしてですね。 ディベートをするとかね。
仕事じゃん。仕事の研修じゃん。
そう、よくあるよね、これね。
で、3人それぞれのグループでなんか話し合って、同じテーマについて話し合って、結果どうだったかみたいなホワイトボードに書いて、いや、こんなに違いが出るんですよ、みたいな話よ。あるあるだ、会社の研修で。それも面白いかもしれない。まあね、でも、多分他ではあんまりやってないと思う。
ね、まあ、オリジナリティはあるわね。
僕、うん、まあ、それだったら僕欠席だわ。
なんでだよ。参加しろ。
なぜか本人がいませんみたいな。
なんだから。一番やる気ないのがうままさんみたいな。
そうそう。
そのグループ。まあ、まあ、まあでもそういうのも面白いかなと思います。
うん、まあ考えたりも面白いし、まあいずれやりましょう、ぜひね。
ね、
うん。
やれるタイミングが、はい。
そんな気合を入れたオープニングトークと。
はい、おはい。です、ね。というところで、まあお便り来てますのでね。今日はお便り。グリーンティーさんが、担当らしいのね、うん。グリーンティーさんに呼んでいただきたいなと思います。
はい。お便り担当のグリーンティーでございます。
ここ、未だにしっくり来ないね、やっぱり。
そうね。
いらないよね、別にね。
受け渡し方の不自然さがね。
不自然さは払拭できない、はい、しばらく。どうぞ、お願いします。
は
い、
今日は2通ね、紹介いたします。まず1通目が、ダットさんからいただいております。かきらじの皆様、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
開始からダットですと。ホネスさん。いつの間にか、いつの間にかの第一子誕生おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、差し支えなければ、男の子、カッコ、ボイストなのか、女の子、カッコ、ガルストか教えてください。
差し支えがあるので教えません。
はい。
どっちも
嘘です。嘘ですよ。嘘ですよ。冗談ですよ。男の子です。
男の子。じゃあ、ボイスト、
ね。かわいい男の子です。
はい。はい。さて、343回、前澤さん、社長は何なのかを、拝聴させていただきました。
うん。
前澤さんの行動は度を過ぎていると思いますが、若干共感できる部分もありそうなので、私なりの所見を述べます。
お
う。まず、お金持ちを大雑把に2種類に層別してみます。
うん。
一つ目が、本当のお金持ち。これは、代々のお金持ちで、育ちがよく品があり、お金の使い方も、これなんだ、これわかんなくなっちゃった。
製品
っていうのかな、製品、はい、製品である。たしなみとして、投資をしたりしている。これが一つ目ですね。
うん、
はい。で、二つ目、成金。自分一人の解消、解消でいいんだよな。
解消です、
ね。解消で、一代で財を成したお金持ち。うん、お金の使い方が荒い。得てして派手好きということですね。はい、この二つに送別すると。うん、そして、代々のお金持ちは生まれで決まります。ちなみに私はそこスタートではないです。私は以前からもし自分の代で数十億数百億の財を成したのなら好みでもなく乗りたくもないのに海援に乗ってみたり、下校で行きたくもないのに、高級クラブでお金を使っ、あ、大金を使ってみたりヤクザの家かよってぐらいでかい家に住んでみたりをしようと決めていました。
うん、じゃあもう、ダットさんはお金持ちっていう認識でいいんですかね。
まあ、そういうふうに読み取れる。
まあ、まあ、もし自分の代で財を成したらって書いてますね。
うん、
うん。いや、でも、ちなみに私はそこスタートではないですっていうことは、ある程度ゴールになってるってことだもんね。
ああ、ゴールかどうかはまあ書いてないですけども、まあね、そう読み取れるかもしれませんってことね、うん。
はい。
はい。ちょっと続きを読んでいきます。
うん、
なぜかというと、所詮、成金は、本当のお金持ちの品性は持ち得ないし、そうなりたいとも思わないからです。
うん、
自分がどんなにお金を持ったって、成金であることに変わりない。だったら無駄に、そして派手にお金を使ってみたりして、成金の振る舞いなるものをしてやるぜ、という感覚です。
うん、
成金なのに、本当のお金持ちのふりをしたり、真似事をする方が、究極に格好悪いと思っているからです。うん、代々の財を維持することに固執しているか。ん？固執でいいんだよな。固執している人間よりも、うん、俺は成金だからよって無理してお金を使っている人間の方がかっこいい気がします。
うん、
自分で書いてて、なかなかこじらせためんどくさい奴だと思います。ただ、似た感覚を持った人間は一定数いるんじゃないかと思います。
うん、
これなんだっけ？
翻って
。ね、いきなり読めなくてちょっとすいません。ひるがえって前澤さんは、ただの派手好きな成金かもしれませんね。はい。かっこ笑い、うん。そして続きがありまして、経営者と個人資産の件ですが、やはりそれは別物ですよ。 確かに経営者は会社の資金繰りが危うい時には自分の給料をカットしたり、個人資産を会社に役員貸付として投入して、従業員さんに給料を支払うことはまあまああることです。それに最近では少なくなりましたが、経営者個人が会社の借金の連帯保証人になっていたり、経営者個人の自宅に抵当を打たれるなんてこともあります。
うん、
ですが、それは経営者が任意でやるものです。もし従業員さんや銀行さんにオーナー企業の経営者なんだから個人資産を会社に投入するのは当たり前だと言われたら泣きたくなります。
うん、
それでは誰も会社経営などできません。そこは明確に線を引いた上で議論された方がいいかと思います。
うん、
今回は馬馬さんは感触が不十分だったようですが、聞き応えがあって楽しい回でしたよ。議論の前提に齟齬があってごちゃごちゃする感じってのがまたリアルで楽しかったです。自分はそういう場面で交通整理をするのが大好きなので、今後はグリーンティンさんの交通整理っぷりに期待しております。それではということでいただいております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうですね。
やっぱり、お金持ってんじゃないかな、
うん。なんかそういう風に見えますね。スタートではない。
今度
は
ぜひ、ゲストでどうですとかね。
全然いいですよ。うちの、この、誕生祝いかなんか送って。
あ、そういうこと、そういうこと
全然構わないです。
もう、ボイストのことしか考えてない。
はい。拒否は全然しないんで。なんか、車とか全然送っていただいても全然構わない。
逆に送ってもらったらば、あれじゃないの、駐車場代とかでどんどん大変なんじゃない、
そうなんだよ。価値が高くなっちゃうから、ちょっと車やめとこうかな。
ね、
リアルな。
新しいパソコン
で悩むのがリアル。
家かな、
素直に、素直に車くださいでいいのに、そのリアルなところ。
最低だろ、俺、そんなの言ってたら。
はい、
まあまあ、でも、ね、個人資産と経営者の件、まあそれは別物だっていう。ようなお話をね、いただきましたね。
ありますし、まず前半のね、成金だったら成金らしくやってやるぜというね、うんうん、ご主張も、うん。まあ、これはこれで、僕はそういう考え方はまああるのかな、というふうには、
ね。うん、まあ面白いなと思いましたね、うん。確かにまあ、その代々続く領家みたいな、本当にお金持ちのところの人と、やっぱり一代で財を成してる人って、はたから見てもなんか違う風に見えるから、あえて自分たちもそういう風に思ってるんだなっていう感じはしますけどね。
まあね。
なんか。
ただちょっと思ったのが、その、成金、うん、この二つのタイプ層別に関してなんですけど、
うん、
代々のお金持ちだってどっかで多分成金なんですよね。
最初はね。
最初は。あとはね、そう。だからそこがどう分かれるかというところは、あるんじゃないかなと思うんですよね。
だから多分今の代々のお金持ちは、うん、一番最初の時点が例えば昭和とかそれこそ大正、うん、明治とかね、もう言ったら江戸から続く領家ですみたいな、うん、まあそういうところはさ、もうスタートの時がなんか成金みたいな人たちってまあいたのかもしれないけど、
うん、
なんかもう繁盛してもう忙しくてお金のなんか使い道もなくてなんか気づいたらこんなになっててまあそのまま質素に我々は行きましょうみたいな感じがあるのかなって勝手に思ってるんだけど、
うん、
今の世の中でお金財をバーンと成しました、じゃあうちの子供たちのために質素に暮らしていこうみたいな感覚を持つ人ってあんまり想像できないよね、
まあ、
なん
という
か、
ね、
ここからその両家になる人たちっていうか、なんかその、ね、脈々とその資産を受け継がれる資産家になる人たちが、今の世の中で言うとどういう人たちなんだろうっていうのが全然想像つかない。
まあ、時代背景もあるでしょうしね。
うん、
まあ、一番二番どっちでも僕はどっちでもいいと思ってて、
うん、
まあもう、ね、ここで議論するのは全く、ね、時間をね、ここで費やすのもあれですけど、まあ、僕があの回で、もう少しこう、聞いていただきたかったのは、その周りで巻き込まれた人が、まあ、どういうふうに、まあ、幸せなのか、
うん、
実はトータルで見ると、ちょっとこの人のせいでね、何かこう、あまりいい気持ちしてないとか、そういうのがあるのか、で、それ自身を振り返って、本人、当事者がね、どう思ったのか、で、それと、あと周りは、我々とか、まあ、正直、 まあ、ぶっちゃけ関係ないわけですよ。直接雇用されてるわけじゃないし、うんうん、ツイート見てるだけで、うん、僕もその時超暇人だったんでね、そのツイートになんかいろいろイライラしたりとか思ってて、それを言っただけっちゃ言ってただけですけど、うん、っていう、その複数の多面的ないろんな登場人物がいる中の意見をこういろいろと出し合ってね、前澤さんってちょっといけてないんじゃねえのって、僕は思ったよっていう、ただそれだけですから、
うん、
まあそれと、うん、
でも後から聞いたらね、なんか僕の意見は基本多分前澤さんの立場に立って喋ってたなっていう感じがしたね、自分でね。
でもあの時って言ったらさ、まだ、そのさらに後にさ、ツイッターを辞めたりとか、実は剛力さん、ね、実は剛力さんが最終面接に来てて最低じゃねえかとか、うん、結構ツイッターがあって、まあ、うん、まあそれも否定されてますけど、うん、株価がどんどん下がってったのも、あの収録の時は全くそういうのはあんま実はなくて、
なかったね。
うん。なんか、別に僕の影響力とか、本当に皆無なんだけども、
そらね、
なんかちょうど2月入ってからそういうのがなんか出てきたっていうのは、
うん。
うん。別に僕それ見てて何も、特に感情はないですけどね。うん。もう、そういう人だって僕も正直思っちゃってたので、もっと、それだったら、僕が前澤さんだったらこういうことができるんじゃないかって思ったんだけど、うん、なんかツイッター休止したのも実は剛力さん、が、例えば、まあ、その関係がうまくいってないんじゃないかって、マスコミに言われてるかもしれないんですけど。
でもあれ確かね、なんか変なアンケート取ったんだよね。あれ、辞める直前に。
あ、そうなんですか？
うん。
僕は辞めた方がいいですかみたいな。
あ、違う違う。その、今皆さんが店頭で買ってる服の原価は、
それ。
うん。そのうちの、なんか 20%、30% ぐらいしかないのご存知ですか、はい、みたいな。
それもマッシングを受けたんですよ、ね。
そうそう、流通の裏側を、いけシャーシャーと、でも、ゾゾタウンってこんなすごいんですよ、うん、みたいな、最終的な結論になるような、そういうアンケートを取って、その業界の人から、お前何言うてくれてんねん、みたいな、バッシングがあって、
ね、
多分、それに関しては、前澤社長の個人のことではなく、会社に直結する話だし、業界に直結する話だから、うん、多分、会社の人が、なんか言ったんだと思うのよ。
うん。
あれはさすがに
内部でじゃあ、
そう、やりすぎですよって、要は、
言われて
今までのね、その月に行く話とか、剛力と付き合う話とか、そのおばあちゃんが目の前でうんぬん、その、なんか、3歳の子供が難病で病気うんぬん、みたいな話はさ、自分の財産から出してる話だから、多分会社も何も言わなかったんだと思うけど、さすがにそっちの方面まで入ってきちゃうと、お前いよいよ、線引きしなくなったのお前がみたいな、
まあ、
ところで多分役員が言ったんだと思う、うん、
だから
なんかそう休止することになりましたみたいなその直後になってたから、
うん、
多分そうなんだろうなと思って。
お便りもねいただいてるダットさんのその経営者と個人資産では別物っていうのも僕はそれ自体のその主張自体は全く問題ないと思ってるか、まあ、むしろ正解だと思ってるんですけど、うん、なんかうさんくさいなと思った背景にやっぱりその剛力さんをその公私混同っていうかその会社の、そういう最終面接とかにこう呼んでたりしたっていうことを、まあ会社は否定してますけれども、それ以前ももともと付き合ってた、まあさえこさんだったり他の芸能界の人と、会社の人で会わせてたっていうのは実際に週刊誌で報道されてるっていうのもあって、やっぱ公私混同してるっていうのはまあずっと有名な話だったんだなっていうのはやっぱりちょっと後付けになっちゃうんですけど、そういうの結構ツイッターとかからもうすうす、なんかこう具現化してないけどこぼれ出していて、多分そこは僕がすごく気になってたのかなと思って、今から思うと。
なるほどね。
うん。
多分、僕の意見は、もうそう、うん、もう、その剛力と付き合ってるということを大ピラにしちゃってるんで。
うん。もう、それは別に。
ああ、そういう人なのねって。
一旦そこは度外視して、一つのポイントとして会社の成功した人だっていうふうな見方で喋ったと。
うん。
だって、普通の人でも、うん、俺こんな人と付き合ってますとか、別に。言わないからね。普通の人だよ。
まあ、なんか、微妙な、僕、剛力さんって別に CM とか、テレビで見たことがありますっていうのはあるんですけど、
うん、
なんだっけ、結構ランチパックとかあの辺のこう CM タレントとして起用されてたのに、うん、そこをどうしてもクビになってると、クビっていうかまあ採用されてなかったりとかすると、うんうん、結構事務所側のダメージでけえなと思ってて、
まあでもそれが理由なのかどうかもわかんないけどね。
うん、わかんない。わかんないですけど。
ただ単純にその契約期間が終わったからって、まあ、ね、
まあ、
よくね、
うん、代理店は全く関係ないですと。
まあ、そう言われてましたけどね。うん、
そう、全部憶測なのよ。だから、うん、ちょっとそれは申し訳ない。
そうじゃないから、
うん、そうそう。
なんとでも言えるし、まあ、なんとでも解釈の仕様はあるんだけど。
まあそうね。
ただ、二人とも大したことねえな、とは思ってしまいますよね。そうやってるとね。もったいない。まあまあね、もし、うん、なんかちょっと違うんだよな。うん、せっかく能力も、いろいろ恵まれてるタレントだと思うんです、二人ともね。
うん。うん、まあ、うん、でも、いいんじゃない？本人たちが、それでいいんだから。
そうですよね。
そうそう。
で、まあ、思っちゃ
う。今は結構世の中うまくできてるなとは思いました。まあそういう例としてこういうふうに調子乗ったりしてしまうとまたちょっとお前それはちょっと違うんじゃないっていう時に、やっぱその世間とか世論、あの世論が、あのちょっとバッシングっていうのがね、やっぱどうしてもあるわけですよ。
まあ、これはもうね。ね、なんか聞いた話だと、うん、あの日本の、中での前澤さんの見られ方と、海外での前澤さんの見られ方はやっぱり180度違うみたいだね。海外はすげえってなってる。うん。だから、自分で一台で気づいて、自分のその資産で好きに行く初めての人。もう、それってすごいことだねっていうことで、うん、まあ、まあ、評価をされてる。
プラスにね、すごい取られてるんだったら。
うん。そうそう。だから、海外では、
思いますけど。
なんか、うん。評価をされてるってい
う。ちょっとそれお調子者みたいな感じで。
いやでもまあアメリカとかはさ、まあそれこそ、こう、なんか、一番なんかやった、みたいな。
はい、はい。
そういうのが。
アメリカンドリーム的なね。
そうそうそう。そう、うん、そういう社会でもあるから。まあ、
そう、トランプが大統領になる国なんで。
そうそうそう。だからまあまあ、わかるし。まあわかる。アメリカの反応が間違ってると思わないし、うん、日本の反応が間違ってるとも思わないし。
その人どの面で見るかってい
うね。うん。
うん。
はい。
まあまあ、
ああ、いいネタだわ、これ。
もういろんな、その見られ方がするんだろうな、と思いますけどね。うん、
はい。
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 まあちょっとね、交通整理は頑張らせていただこうと思います。
そうだね。ただ、僕と馬場さんが喋ってると、
あ、そうそう。
聞こえない。
聞こえない。
これだけはね、リスナーさんがちょっと知らない情報。
リンディの声を聞こえるようにしてほしいと思う、これは。
ここの、インフラっていうんですか。
うん。
それがないと僕と大ママさんでずっと喋っちゃうからね。
そうだから、
そうなると、
こっちの交通整理だ、ね、う
ん、だいぶ、長いことを割り込まないといけないんだよね。
あ、そうそうそう。
聞こえるまで、
ね、喋ってる。
なんかグリーンティー、ボソボソと言ってんなっていうのはわかるんだけど、うん、なんかすぐ声聞こえなくなっちゃうから、諦めたのかなって思っちゃう。
まあ話し始めてどうしてもね、被りを気にしてしまうんで。
そうなんですよ。
まあ、はい。この議題、本当にたくさんお便りいただいてありがとうございます。
いや、いい話題を前澤社長には提供していただいてますよ。
ある意味ね、無料でもらってるわけ。感謝しなきゃいけないんですよね、やっぱり。
本当に。
はい。はい。じゃあ、次のお便りに行きたいと思います。2通目は原田さんからいただいております。タイトルは、今回はホネストさんに意見。ごめんなさい、ホネストさんよりはるかに年上ということでお許しをという長いタイトルですね。
許しません。
はい。で、内容ですが。
はい。
1月30日配信343回。久々にうまうまさんとの熱い会話。
みんな言うね、これの話、ね。
なんで僕が対象者みたいになってる。
いや、それだってそういう
僕の目線でも言ってほしい。
はい。今回はホネストさんの方が熱くなっていたような。
あ、本当。
うん。うまうまさんが次の質問を出すに、たじろいていたみたいに聞こえました。
本当に？うん、たじろいではないけどな。
ね。私が驚いたのは、会話の中に、僕とは、関係のないことには一切関わらない主義に、ホネストさん、っていうことに、ホネストさんって自分に関係なくても、困っている人がいると真っ先に手を差し出すのかと思っていました。
あ、
うん、人助けして嫌な目にあったとか、ホネストさん、ホネスト家の教育方針がアメリカファーストではないけど、ホネストファースト。ああ、本当は、三重県について尋ねるつもりでしたので、次回にします。と、
うん、
いうことです。そして、ホネストさん、お子様誕生おめでとうございます。
ありがとうございます。
かっこ1歳になられるそうで、
うん、
子供が生まれると社会との関わりが煩わしいほど増えてきます。かっこ笑い。
そうですね、
うん、私は前澤さんに限らず品のないお金の稼ぎ方をする人は好きになれない、うん、前澤さんが品のないとは言いませんがおやすみなさいといただいております。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
まあ許さないって言ったのはね嘘ですからね、まあ、そこら辺は気にしないで。いやでもね、なんだろうな、僕確かに僕と関係ないことには一切関わりませんっていう主義ですって話はしたけど、それと、目の前で人が困ってることとは、 意味合いが違うかなと思いますね。
まあ、前澤さんってちょっと距離は遠いかなとはね。
うん、だって直接自分の前に現れてるわけでもないし、
うん、
なんかその人が何やろうが、別にね、僕の、今の直近の僕に何の関わりもないので、
うん、
それに対して自分が意見を言って、こっちを振り向いてないやつを、あえてわざわざ振り向かせようと思って、ぐさぐさ差しにはいかないっていうことでしょ。
うん、
逆に、自分の、例えば、歩いてる目の前で、何か困ってる人。僕、まあ、よく街中でありますけど、街中歩いてると、大体外国の人がこう、道に迷ってたりとかね、スマホを見て。まあ、外国の方に限らず、日本の人でも、道に迷ってたり、なんか観光地とか行くと、団体で来てるんだろうな、この人たち。でも、そのうちの一人が、なんか、やむを得ず、みんなから離れてカメラ撮ってあげてるな、みたいな場面に遭遇したら僕は自分から声かけますからね。
うん。
うん。
あ、撮りますよって。中入ってくださいって言って。あ、すいません。あ、いえいえ、僕別に普通に歩いてるだけなんで。はい、行きまーすって写真撮るし、道に困ってる人いてなんかスマホぐりぐりやって、みたいなことやってたら、あ、どうしたんですか？どこ行きたいんですか？っていう話をして、道を教えてあげますけどね。まあ、そこら辺はだから、
そうだね。う
ん、自分の目の前に、
うん、
怒っていることだから、
うん。
で、もう、困ってるって分かってるから。それだったら別に僕は、
うん。そうですね。うん。あれですよ。人間の感情の作用する領域っていうのが多分、人それぞれ教育の関係でいろいろとあると思うんですよね。
うんうんうん。
例えば、募金を世界、他の国に募金する人だっているわけで。
まあね。
で、片や、まあ僕、まあ実際募金はしてないんですが、ちょっと多少遠い話をされても、結構近くであっても別にあんまりこう大差なく、
うん、
同じ感情が出てくるわけですよ、うん。こいつ何言ってんだとか、まあ届かないんですけど、
うん、
だから身近な人に対しても声をかけることもあればかけないこともありますけど、
うんうん、
だからそこの感情の範囲っていうのは別に人それぞれでいいと思いますけどね。
そうだね。うん。うん、で、まあ自分のできる範囲で自分ができること
だから、あ、そうなんですよ。で、ね、僕もそこをまあ気づかずっていうかまあそれを議論の中でもう少し用意できてなかったのもあったから、うん例えば、同じ、その会社だったらってなった時に、ようやく意見があったわけですよ。うん、オネスさんともそうだし、グリーンティーさんともね。
まあね。
もし自分が、そう、前澤さん、
ゾゾだ、
そう、ゾゾのそう、社員だったら、辞めてるわとかね。そういう話が出てきたわけで。う
ん、まあ、文句言ってるぐらいだったら辞めてるよねっていう話。そうね。
だから、どの立場で話すかとか、うん、どこら辺まで見て普段生きてると最適なのかっていう回っていうのは自分の人生で自分で導いていかなきゃいけないので、まあめっちゃ余裕ある人だったら、募金しまくってアフリカの子供たちを助けたりするかもしれないですけど、
うん、でもそれも募金は本当にそこら辺のアフリカに行ってるかどうかも、うん、
本当そこから、そこからだしね。だから自分の目で見れないもんね。
そうそうそう。
だからアフリカに一瞬、瞬間移動して、その場で直接手を差し伸べられるんだったら、
うん、
それが一番いいと思うんですけど、
うん
うん、もう金だけ出して本当にそれで気分が良くなるんだったら、あくまでそれはそれは自己満足でしかない気分
で、
しますと、うん。
いや、だからなんか、まあ原田さんのおっしゃっていただいてるのは、まあちょっとね、ちょっと僕の喋り方が悪かったのか、あれなんですけど、別にそういうわけじゃないですよ。
うん、
冷徹な人間というわけではないので、もちろんね、そこら辺の。
まあ、それはあれじゃないですか。過去回ずっと聞いてくださってるから。
ま
あ、
聞いてはわかります
そう、うん。ホネスさんがどういう人
間なのか。あ、そうそう。だからそういうふうに思っていただいてたのに、この前の話で崩れるのが嫌だなと思って。
そう、だから、端的にそのトピックというか、
そう
ね、その回の感想をいただいてるっていう。
あれはもう前澤さんのことに関してとか、まあ自分から遠く離れてる人、うん、自分の今の生活に全く関係のないところに関しては、僕は自分から、ねえねえねえねえっていうのはいかないよっていう話だからね。う
ん、はい。
う
ん、まあ、ホネストもね、血の通った骨ということですから。
血管ないんだけどな、骨に。
あともう筋肉があれば、筋肉と皮膚か。
そうだね。ちょっといろいろつけなきゃいけないからな。人間になるためには。
はい、ということで。
誰が妖怪
だ。はい。はい、で、お便り以上ですので、また司会に戻します。はい。
はい。骨のね、私に戻ってきましたけれども、うん。ということで、今日はトピックがうまうまさんなんですよ。
はい。
今日は何をやってたっけ？
今日はですね、もう結構前からキーワードとしては有名なキーワードですけど、我々3人ではまだ一度も話したことがない、
うん、
オンラインサロンについて。
オンラインサロン？
はい。
これね、
もしかするとね、
初めて
何これ？うん、っていう、うん、あ、実は普通に社会人やってる人たちは、 知らないんですよ、これ。だから今日初めて紹介すると思いますが、まあ 5年くらい前からありますし、まあ、結構ね、今、キーワードとして出てきますので、ぜひ、リスナーさんも一緒に押さえて、今日は帰ってくださいと。
うん。
まあ、もう家だと思いますけどね。はい。
そうだね。まあ、それか通勤途中かもしれない。
通勤途中。おい、今から帰んのかよ、みたいなね。
わ、はい、かりました。そんな。オンラインサロンについて、はい。はい。ね。じゃあ、早速、本編に参りましょう。
はい、ということで、オンラインサロンについて語ろうということでですね、ちょっとタイプ言ってなかったですけど、今日は井戸端カオスでお届けしますと。
はい。
うん、いう形なんですが、まあ、ちょっと冒頭反応を伺った限りでは、オンラインサロンとは何ぞやと。
オンラン。
うん、っていう、そうですね、もう、
うん、
噛むくらいですから。そこから説明していかないと。
オンラインサロンって、なんとなくのイメージはつくけど、なんか、はいはい、じゃあ、詳しく説明してくださいって言われると、って感じかな。
なんか、サロンって言うとさ、サロンって言うと、なんか空港のラウンジみたいなのを思い浮かべちゃうね。
なんかちょっとくつろげる空間みたいな。
そうそうそう。
サロンね。
はい、うん。コーヒーかなんか飲んでみたいなね。
そうそう。
わかるよ。わかるわかる。
まあ、どういう内容かっていうのをちょっと一行で説明すると、まあ、ウィキペディアそのままですけど、はい、
うん、
オンラインサロンとは、月額会費制の、ウェブ上で展開されるコミュニティであると。
はあ、
まあ、そのコミュニティって言うと SNS って真っ先に思い浮かぶかもしれないんですけど、
うん、
こう例えるならば、会員限定の SNS と。で、その会員になるためには、月にいくらかね、決まったお金を支払う必要がありますと。で、それ誰にって言うと、このコミュニティの主なわけですよ。
あ、じゃあ誰か一人が運営をしてるわけだ。
はい、そういうことです。で、その主とは、そう、誰？そんな金もらえる人って誰なのって思うじゃないですか。うんうんうん、これがですね、まあ、ものすごい有名人だったりとか、
はあ、
何か実業家？あとスポーツ選手とか、
は
あ、あとはフリーランスだけど、ものすごい収益得てるんで、もうこれで僕みたいに独立できますせ、ナレッジ知りたいっすかみたいな。
あ、要はナレッジを、抱えてる人たち、ね、
名前としてはまだその時は有名じゃなくても、実績がすごいので、うん、どれどれ、その人の得意技というかね、スキルを、ちょっと我々も知りたいですよっていうような興味を持った人に対してですね、開くクローズドのコミュニティですと。
俺やろうかな、じゃあ。
あ、それね、結構、まあこれからデメリットも、メリットも含めて。
デメリットもあるんですね。
もちろんあるんですよ。で、逆に入る人もね、入る側の人も含めて、
なるほど、なるほど。
結構、はい、問題も出てるので、
うん、
紹介しますと。で、まあ、それ、まあ、こういうオンラインサロンっていうのがありますよっていうのがあって、
うん、
で、結構古い話からすると、例えば、ホリエモンとかが、月にですね、
うん、
メルマガを送るから月1万円でみたいな話、もしかしたら聞いてるかもしれないんですけど、うん、まあ、これも、ホリエモンの一つのオンラインサロンですと。あとは、キングコングの西野っていうね、西野さんっていますよね。
ああ、いますね。
こういう人も、最近だと絵を描いたりして、その芸人じゃない他の才能でちょっと有名になってると思うんですけど、この方も実はオンラインサロンを開いてるんですよ。
うん、
で、月額が確かね、1000円とかだったと思います。
うん。
うん。
うん、で、1000円出せば、その西野さんのオンラインサロン、まあ、一つのミクシーみたいなもんだと思っていただければいいんですけど、その西野さんのミクシーみたいなやつに入れるわけですね。うん、でも、1000人とか1万人とか多分いらっしゃるんですけど、普通にイベントに西野さんが来るんだそうですと。
うん、
で、それはなんかそう、例えば、本当に冒頭で話した、ホネスさんが話してた、墓場のラジオの、
うん、
座談会みたいな、いや、その渋ちゃんが来てっていう話で、で、その時って別に渋ちゃんが一人でずっと喋ってるわけじゃなくてって話をされましたよね。
うん、
まさにあんな感じで、西野さんが、うーすって来て、今日何してんのとか、今日何やんのみたいなこと言って、20人くらい集まってたらば、じゃその人たちの話を一緒になって聞いたりとか、
うん、
じゃあ、つって、急にいなくなったりとか、だいぶ自由に本人も行き来する。
うん、
まあ、そんな感じになってると。でただまあ、有名人がやってるオンラインサロンは、ちょっとファンクラブ色がやっぱ強いので、どうしてもその本人に依存してるんですよね。
うんうん、
だってこの人来なかったら、まあ来ないじゃないですか。例えば、キングコング西野のサロンなのに、うん、西野さん来ませんって言われたら、まああんま行かないですよね。
まあね。うん、
まあ、 西戸さんが来るってことで、実際にたくさんの人も来ると思うんですけど、まあ、プラスアルファで同じような思想であるとか、同じようなスキルを磨きたいと思っているような人たちが、一つまあ、門下生みたいなもんですから、一緒になって、一緒のコミュニティで、西野さんが仮にいなかったとしても、なんか自分は何かいろいろと吸収して、力をもらって、社会で役に立とうと。
うん。
いうようなことを目的として活動されている人が、まあ、こういうコミュニティにね、入るよっていう、うん、まあそういうことらしいですと。
うん。
うん。これがオンラインサロンのまあ概要というか、説明になるわけですけど、うん、ここまでは大丈夫ですかね。
まあ、なんとなくイメージは、
はい。
つかみました。
で、このオンラインサロンがあるとどういうメリットがあるのかっていう話なんですけど、どうしてここまでオンラインサロンが、まあ、これだけあるんだけれども、我々3人今までトピックでも扱ったことはないという状況なのはなぜかというのはですね、普通に働いてる人って、まあ、我々のことを普通というかどうかっていうのはま、ありますけども、
うん、
本当に多くの人が、なんか会社に勤めるっていう形式を取りますよね。
うん。
比較的多くのね、
うん、
人が。そうなってくると、まあ、そこでこう、コミュニティが会社の中であったりとか、会社からちゃんとね、給料っていう形で一定の給料が支払われるっていうのもあって、あんまりこう自分でじゃあなんか起業してやろうとか、フリーで家でなんかやってやろうっていうふうにあんまならないわけですよ、多くの方が。うん、まあそういう SNS はあんまり発達しないんですけど、なんで我々の耳にはそういうのは届かないわけですよ。で、ただ一方でフリーランスとかをやったりとかしてる人たちからすると、こういう勉強会をやってたりとか、
うん、
知識を深めたいから、ちょっとカリスマ的な人がいるんだったら、その人にいろいろ教えてもらいたいというふうにして、まあ集まってくるわけですね。
うん。
まあそうして、割とこう、ニッチな分野、たくさんの人を巻き込みたいっていうわけじゃないんですけど、まあ100人とか1000人とかでいいので集まってくれたら、もう成り立ちますよっていう小規模なコミュニティが、実はオンライン上に、ふつふつとね、湧いてるわけですと。
うん。
まあそれをオンラインサロンって言うんだよっていうね。で、まあ、このトピックをなぜ僕が扱おうかと思ったかっていうとですね、以前勤めてた会社で、本当に新卒とかで入ってきた優秀な人がいたんですけど、
うん。
その人ちょっと悩んでて、で、まあ、僕も面倒を見たという言い方はあれですけど、まあ、先輩としていろいろと、教えてあげたりとかしてたなと思ってたんですけど、
うん。
最近会ってなかったんでどうしたのっていうふうに、最近どうって聞いたら、もう会社を辞めてて、
うん、
独立することにしましたみたいなことを言ってたので、あ、それすごいじゃんと。
うん、
じゃあ今度飯でも行こうよと。ぜひ話聞いてほしいですって話だったんで、話聞きに行ったら、先輩実は僕オンラインサロン作ろうと思ってるんですって言われて、
うん、
あ、その時の僕も、こんな感じでこう、あ、オンラインサロン、とか言って、もうすぐ調べて、片手で実はちょっと調べてたんですけど。
知らなかったのね。
うん。で、まあ、そいつは、後輩はもう僕の知ってるっていう顔してるから、
あ、
いや、オンラインサロンでね、A さんとか B さんとかいろんな著名な人物を言ってきてるわけです。あ、A さんみたいになりたくてですね、とか言って、一個も知らんわと思ったんですけど、あ、A さんね、とか言って。でも、僕もう左手で、持ってたスマホでバーって見て A さんで書いてたブログでなんか炎上した件とかがパッて出てきたんで、あ、でも A さんって炎上してたじゃん、さっきこれ見たんだけどつって流れるように話合わせていって、
うん、
まあ 2,3 時間くらいね話したんですけど、
よう合わせられんな。
でもずっとね僕この人心配だったんですよ。
ああ、
これ大丈夫かと思って、
うん、
オンラインサロンとかよくわからんけども、これやって普通にフリーランスをやってる人とはまた違いますよね、オンラインサロン。
まあそうだね。うん、
そんなん本当人集まんのかなと思って、
うん、
で家帰ってからちょっといろいろ調べてたら、
うん、
オンラインサロンをもう開くための条件ってやっぱいろいろあって、
うん、
まずタレントじゃないとダメだと、この才能者というかね、何かに秀でた人物じゃないと人がそもそも集まってきませんとかね。
もうそらそうだね。
うん、いろいろ出てて、ちょっともう本当にもう一回 LINE かメッセージャーでも何でもいいから考え直せって言いたかったんですけど。まあ、とりあえず、それは自分で決めてることなんでね。で、僕も、オンラインサロンのこと何にも知らないのに、それやめとけと、いうのもまた失礼、逆に失礼だと、いうのもあって、
うん、
まあ、ちょっともう、一旦放置してるわけですね。で、また、2、3ヶ月くらいして、その後どうって、ちょっと話しかけようかな、とは思ってるんですけど、
う
まあ、その時オンラインサロンって言葉を聞いたので、まあちょっと今回、こういう話をしてね、二人の、何でしょうね、オンラインサロンに対してのイメージとか、思うことなんかを聞いたりなんかして、もう少しね、深掘っていきたいかなと、思ってますと、
うん。
で、ここまで話聞いてきて、できそうなもんですかねっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、
自分が主催者になるっていう観点。
それでもいいですし、うん、一般的にオンラインサロンとかに憧れてる人が、
うん、
社会人をこうリタイアしてできるような難易度かなって、これは我々こうインターネットに割と詳しい側の立場にいるものからして、
うん、
意見を言うとしたら、ありかなしかっていうかね、うん、どうすか感触として。
まあ、お金、これ無料って入ってもらうっていうのは無理なんだっけ？お金は絶対。
それサロンにならないでしょ？
サロンにならないです、ね。
ああ、じゃあやっぱりお金があるっていうことなんだよね。お金を払ってもらう。
10円でもいいので。
そうね。いきなりやるのは結構ハードル高いかなと個人的には思ったね。やるんだったら、少しちょっと、なんだそういうサークルみたいなところから、成長させていくとか。勉強会みたいにやるにしてもね、
うん、
なんかそういうのだったらまだステップ的にはわかるかなと思ったんですけど、まあどういうスキルを持ってる人かにもよります。すげえもう誰から見てもこの人しか持ってないこのスキルがあるよねとか、そういうのだったらまあいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ自分がやるにしてもちょっと難しいかなと思いました。
ああじゃあ自分でじゃあ、ものすごい時間があるから、それでどうって言われても、そこから。
そう。まず、なんだろうさ、自分のやる内容に対して自分で価値を決められないよね、まず。今の時点で。1000円が妥当なのかって、月額。2000円が妥当なのかっていう価値が、俺自分で決められないんですよ。
うんうん。それ確か、ホリエモンが、ラジオかなんかで、あ、すいませんね。
うん、
なんで1万円なのみたいな話になって、ってた時に、うん、1万円にしとけば、もう変な人は来ないって言って、
あ
そんな理由なんだと思いましたよ、その時は。ホリエモンの持ってる情報の価値が大体相場で、うん、例えば7、8000円くらいだから、
うん、
ちょっと利益、もう少し利益が欲しいってことで1万円ってしてみましたとか、なんかそんな理由だったらそうなのかって思うんですけど、うん、そういう理由じゃなくて、なんか足切り？気持ちの足切りみたいな。
なるほど。
そんな感じで1万円って設定してて。で、もう一人、西野さんってさっき例えた西野さんは、うん、なんで1000円なのかっていうと、まあ、これまた、西野さんの、YouTube とかで話してる内容とかを聞く限りだと、うん、彼自身は別にお金がたくさん欲しいわけでも何でもないんですけど、うん、信用は欲しいと。
うん。
で、信用っていつかはお金に代わる価値を持ってますと。
うん。
それ何ですかって言ったら、例えばクラウドファンディングですと。
うん。
だから西野さんが次絵を描きたい、映画を作りたいって思った時に、手持ちのお金が仮に0円でも、うん、クラウドファンディングで特等席で見れるから、あるいは特等席でサイン付きで買えるからって言って、うん、クラウドファンディングをすれば、それなりに集まるわけですよね、
うん。
で、その時に集まる一つの決め手となるのが信頼なんですよね。
うん、
っていう意味で西野さんはそっちをもらいに行ってるので、うん、一旦1000円くらいで、割と気軽にみんな入れるようにして、でそこで、まあ、ある意味そのファンみたいなものを増やしてるのかなって思ったりもしましたと。うん、っていう価格設定の、
なるほど。
うん、をやったりなんかしてると。
なんか事前に寄り所があるんだね、お二人ともね、なんとなくこう。
うんうんうん。
うん、なんか根拠を持って、一応その価値という根拠ではないんだけど、何かやっぱ根拠を持って決めてると思うん
です
けど、はい、
そうでしょうね。
うん。
うん
その辺が最初だと難しいかなーって、俺、個人的には思いました。
は
い。うん。
どうですか、ホネソさんは、ここまで聞いてみた感じで言うと。
え、もし自分がやるなら？
まあ、そうですね。じゃあ、例えばですけど。
うん、まあ、僕がやるなら、やりたいなとは思うよ。
うん。
自分が持ってるノウハウがあるから。その会社で得たノウハウやら何やらがね。
うん。
でも、サロンにするのって多分、ポッドキャストと一緒で、
はい。
継続性が必要だと思うんですよ。
あ、そうですね。毎週とか毎日配信しなきゃいけない。
そうそう、まあ、 まあ、毎週毎日はさすがに辛いんで、例えば毎月でいいから、なんか500円にしますとか。
はい。
まあ、そんな感じになるんだろうけど、その毎月、その自分のノウハウを、切り出してというか、なんか細切れにして出してくっていうのが、まあ難しいだろうなと思いますね。それだったらなんか。
そうだよね。いや、それプラス、俺多分、アップデートもしていかなきゃいけないからね、積極的に。
あ、そう。
そこが辛いなと思って。
うん。そこなんか自分で勉強して、いや、この前こうだったけど、なんかこうなったんですよ、最近、みたいな話って、うん、もう最前線に立ってやらなきゃいけないんだろうなっていう、まあお金をもらうだけにね、そこら辺の責任感、うん、責任っていうのは出てくるだろうから、うん、やってみたいけど、でもこんな悩んでるよりももう、やっちゃった方が早いんだろうけどね。
まあそうね。
でも、それだったら、なんかオンラインサロン、あ、じゃあ話を戻すと、僕がやるっていうだけに限らず、なんか世間一般のね、先ほどのうままさんの後輩の子、
はい、
がオンラインサロンをポンと一般人でやろうとしてるっていうことに関しては、まあグリーンジさんに近いかもしれないけど、かなりハードルは高いと思ってます。
その人はまあ、話さなかったですけど、物書きは結構うまいんですよ。
あ、なるほどね。
実際それのブログをもともとずっと、オンラインサロンは開いてないんだけれども、ノートってあるじゃない？
あ、ノートやってんだ。
うん、まあ、ノートはやってて、で、それなりにファンがいたわけですと。で、ノートはまあ有料記事は作ってないらしいんですけど、で、その時にちょっと手応えはあったから、
え、じゃあノートで有料記事からすりゃいい？
多分ね、そこはもうやってるって言ってて、で、ただ、有料記事がどんくらい、まあ、来てるかどうかは、ちょっと正直教えてくれなかったんですよ。多分、まだそこは自信のあるほど、なんか、公表できるほど、まだ、作って、間が立ってなかったのかもしれないですよね。
でもね、ノートで、もしノートで有料記事書いて、そこまで行ってないんだったら、オンラインサロンは厳しいと思うよ。
まあね、確かにそれはあるかもしれ
ない。だって、ノートって今、アクティブ会員でかなり何千万人とかでしょ確か。え ?1000 万人超えたのかな、うん、忘れましたけど。確かそれぐらいのユーザーは獲得してるはずなんですよ、ノート自体は。うん。
ノートって多分聞いたことないリスナーさんもいるかもしれない。
あ、そっかそっか。ノートっていうのは、はい、まあブログ形式というか、なんかこう読み物形式で、投稿もすごく簡単にできるし、はい、読む側も登録すれば、そのいろんな人のね、ノウハウみたいなのを読めて、それが無料の、その、ブログみたいな読み物のものもあれば、一部有用にして、それを販売してるっていうような人が、まあ、集まるポータルっていうか、そういうサービスがあるんですよね。はい、ノートっていう。
はい。
だから、まあ、昔のブログの発展版みたいな感じなんですけど、はい、よりこう、ちょっと、読みやすさに特化させてるっていう特徴がある、まあ、サービスなんですけど。
まあ、売れちゃうというかね。
そうそう、販売ができるっていう
のが。1個500円とか1000円っていう形で、購読料を設定できますよ。っていう、これ自体も実はオンラインサロンとして組み込まれてる一つのツールの一つで、普段は SNS 使ってるんだけど、まあ、ノートも一つの SNS に近いものがあるので、そっちで販売、こっちの記事を見てくださいってリンクとして飛ばしてて、で、実際ノートっていうのを、そうです。で、それを普通にノートをやってるだけの人でも、それをオンラインサロンっていうふうに、言うことは自由なので、
ま
あ、ある意味そういう、
うん、それがある意味オンラインサロンになるんだろうなと思うんだけど、
そうですね。はい、
その後輩くんが、あえてそのノートでやらずに、なんか、
それはわかんない。今、ある意味、ゴールだけ僕に提示してきていて、
あ、なるほどね。あ、じゃあその詳細を聞いてるわけじゃないんだ。
そう、そういうことやめたのも最近だったので、
ああ、そうなんだ、そうなんだ。
なるほど。
そうなんだ。なんかだから、結果が聞けたわけじゃない。うん。
なんか、ノートで有料化することイコール、彼の中での、その、オンラインサロンなんですっていう話なんだったら、まあ納得はするわ。今の話を聞いたらね。あ、今までずっとノート書いてて、かつ、有料会員にした時にも、ちょっとずつ会員が増えてる。で、それがなんとなく軌道に乗りそうだから、オンラインサロンにし、オンラインサロン化しちゃおうと思うんです。だったら、あ、まあまあ、まあ進めないけど、まあいいんじゃないってなるけど、
そうですね、
なんか、そこでのユーザーを丸々切り捨てて、新たにオンラインサロンを立ち上げるんです、別のサービスでってなると、一からのスタートになるから、そ それは正直厳しいんじゃないかな。
ああ、多分そう持ってくとはね、さすがに思いはするんですよ、
う
ん、
思うけど。
多分バイネームでやってるので。
うん。でも、
あとはいえ、
そうなんです、まあ、その時点で。そっちで買ってた人が、うん、そっちに全員が移行するとは思わないからね。多分、6割7割でしょ、うん、うまくいったとしても、移行した人は。う
ん、だとは思います。あの、決定的な違いが、一つのコンテンツを買うっていうんじゃなくて、オンラインサロンって、あの、定期的に取られていくものなので、だからずーっとこの人と学びたい。まあずーっとって言ってもまあね、1年とかとは思いますけれども、
うん、
かなり長い期間その人について、でまあもちろん大会も自由なので、1年くらい経ってから辞めたりっていう人ももちろんいると思うんですけど、
うん、
まあしばらくの期間は、あのその人からいろんなヒントを得たいですっていう、弟子入りしたい、いわゆるね、多分そういうことだと思うんですよ。で、
そうだよね、
今まで結構メリットの話を、うんしてきてると思うんですけど、まあ、うまくいったらって場合ですけどね。で、メリットとしては、あの、まあ、作る側としては、これ、さっきもホネストさんが言いましたけど、ずっと書かなきゃいけないっていうことが結構ネタとして、毎日毎週は厳しいんじゃないかって話で、で、あの、YouTuber とかもそれに近いかもしれないんですけど、常にネタを投稿し続けるって至難の技で、あの、普通の仕事がまずできなくなると思うんですよね。
うん、
まあ、毎日とかやらなきゃいけなくなったらね。
はい。あの、YouTube も、その、トップ100とかトップ10、トップ10に入ってくるような YouTuber って、例えば両立してやってるってよりは、結構そこに注力してやってる人が多いわけで、
うん、
あの、それはオンラインサロンも全く一緒で、ちょっと片手間に1日5分くらいやってますっていう人では、到底そこまで稼げないわけですね。
うん、
まあ、それはもう、すごく明らかになっているので、あの、フリーランスで大成功している人が、自分の時間の結構大部分をそういうところにつぎ込むことで、ようやく成り立ってるとか、まあ、そういう配分になってると思うんですよ。
うん、
で、まあ、また西野さんの話をすると、こいつ西野好きだなって思われちゃうかもしれないんですけど、まあ、ちょっとそこは容赦していただきたいんですが、例えば西野さん、文章を書くために、実はお風呂の中でも書いていますと。そんな話をしてました。
うん、
スマートフォンを防水仕様にして、シャワー浴びてる間に文章書いてるって。
落ち着かへんな。
そう。で、西野さんが例えば一緒に、女の子と一緒にいた時とかに、
うん、
普段はストレス、全く、あれだけ炎上してるような人なのでね、
うん、
いろいろ叩かれたりも、バッシング受けたりしてる人なんですけれども、全然気にならないと。うん、なんだけれども、唯一、その、一緒にいた女の子に、もっとずっと一緒にいたいって言われたら、ってなるらしいと。それなぜかっていうと自分の時間が欲しいと。自分の時間がないと今でき、やりたいと思っていることができなくなる。
うん、
まあ、結構、それはそれで時間に縛られてることなのかなとは思ってしまうので、うん、まあそこのコントロールはね、それだけ人気のある方でも難しいというのが、まあデメリットっていうか大変な部分ですかね。ちょっと目に、すぐにはわからないんだけれども、裏側としては、それだけ苦労されるんですよと、
うんうん。
もう一つがやっぱり入会する側の人の立場で考えると、
うん、
結構危険だなと思ったのは、フリーランスとかでこれを聞けば、あなたも独立できますみたいなことを言ってる人もいるわけですよ。まあそういうふうに宣伝言うことでオンラインサロンに入会してもらいたいからね、それはもちろん。宣伝文句ですよね。
うん、
で、僕は実際にこれをやって月何百万とか、もうそれでもらえていますとかね。なんかすごくこう、釣るような、自分の実績を大っぴらにして、例えば情報商材っていうのは、一冊30万円ですって言って、高い、なんかよくわかんない、デジタルブックなのか、なんか PDF みたいなやつを売るだけなんですけど、
うん、
そういうのもあるわけですよ。それも、ある意味オンラインサロンの亜種というかね、もうずっと前からあるんですけど、情報商材は。まあそういうのを売ったりとかしてる人たちに、こうちょっと買っちゃって、っていう人って結構まんまとやられてる側の人かなと思っちゃってて、
うん、
そういう人がその人と同じだけあるいはそれ以上になれるって相当なかなか考えにくいなと思ってて、まあそういうピラミッド構造がもうできちゃってるんですよね、一つの、
うんうんうん、
まあ、ちょっと宗教みたいな、今別に危険な意味の宗教っていう言い方じゃなくて、結構宗教って割とピラミッド構造みたいなところがあるので、ちょっと例えて言ってるんですけど、まあそういう風に思われてしまうのも無理はないよなと思ってて。で、それに、新社会人だったりとか、大学生とかが、今こう、ネット社会で、ちょっと困ったりとか、 就活悩んでたりとか、知るときに、結構これね、変な誘惑なわけで、ちょっと注意した方がいいよって僕はちょっと思ってるわけですね。
うん。
我々社会に出て社会人として今働いてるから、オンラインサロンって聞いても、ああ、そういうの、まあね、俺もできればいいかなくらいじゃないですか、せいぜい。
うん。
ぜひこれは入って自分も夢を叶えたいですな、みたいにして会社辞める人なんていないですよね。
まあ今はね、そりゃそうですね。
ただでもそれがゼロの状態、これからっていう人って、大きな選択肢の一つになっちゃうと思うんですよ。ワンチャンね。
だから会社に勤めるのと、同じぐらいの、なんか YouTuber になりたい
と。それと同じです、
うん。同じ感じってこと
だね。全く同じです。で、オンラインサロンでいる有名な人って、YouTube とかを下げすんだりとかしてるわけですよ、ある意味。
うん、
YouTube なんていつまであるかわからないから、もっともう少しこう、こういうところに着目をして、
うんうん、
こういう世界で食べていけるようなエンジニアになりましょうとかね。こういう物書きができれば、いつでも何でも食っていけますよとかね、そういうこと言ったりしてて、そういうちょっと斜め上からの目線で言われたりすると、うん、大学生くらいの時って、ちょっと危なくないですか？そういう響き。あ、うん、ワンチャン自分も、みたいな。
そう、なんかワンチャンって思うこと自体がもう危険なんだよっていう。うん、
で、それもね、親とかから隔離された状況で、うん、まあ隔離されたっていうのは、自分自身が親の意見聞かない時期じゃないですか、大学って。
まあだから、例えば一人暮らししてる時期とかだったりするからね、そういうタイミング、ね。
で、自分で考えていきたいってまさに一番思う時期だから、うん、なんかそういうところでね、狂ってほしくないなって、もちろん立派なんですよ。成功できればね。
でもね、
オンラインサロンやってる人たちは、ね、はい、一緒に成功したいって思ってないんですよ。
うん、自分が成功すればいいからね。
お金もらえればいいと思って、確かに書いてある内容は、なかなかいいヒントとかね、その人なりの切り口でいろいろと歯切れいい文章が書いてあるかもしれないです。まあそんなのは自己啓発の本とかいくらでも読めばね、まあ似たようなものは出てくるかもしれませんと。そういったものにお金をつぎ込んでしまう。そして、もしかすると時間もね、全部費やしてしまうかもしれないと。
うん、
いうのだけはちょっと、いくら、自信があってもね、いろんな選択肢を経た上でね、決めてほしいなとは思いますね。
うん。
よし、ということで、もう、ちょっと僕が言いたいことはだいぶ言えちゃった感じなんですけど。
お
う。
こうやってさ、いや、気軽に始められる感はすごくするんですよ。
あ、そうだと。
で、それに対して気軽にやめられる感はどれぐらいあるんだろうね。
これが、また、社会人っていう目線で言うと、
うん、
職歴ってすげえ、なんかこう、今の会社って重視するじゃないですか。
うん、
で結構僕ネットの記事だけを見る限りでは、再就職するときとかの職歴が、例えば、新卒で、例えば3年間とか、特に何も働いてなかったりとか、
うん、
あとは最初の会社を数ヶ月とか半年で一旦辞めてて、で、一年半くらい何もしてない状態で、今、その会社の面接に来てますとかっていう風にすると、うん、だいぶ怪しくなるわけですよ。
うん。
そういう意味で職歴に傷がつくと思いますね。
ああ、これだけやってるとってことでね。
そうです。
うん。いや、なんか、仕事やりながらやるんだったら、気軽に始めて気軽に辞めるっていうのが、やりやすいんだったら、小さく失敗するのはありかなと思ったんですよ。ああ、
でもさ、うん、なんか、ファンが一人でもとか、お金を払ってくれる人が、一人二人、うん、だけいて、その人たちがずっと辞めないってことになるとさ、辞めるに辞めれないみたいになっちゃう
ね。まあまあ、そう。だからそこが、
その人の感覚だけどね。
うん。うん、それもあるかもしれないです。
まあもしくは最初からさ、お試しで、6ヶ月限定とか、そういう風にしちゃうとかね。
ああ、しちゃう、うん。それだったらノートでいいんじゃないかなと思っちゃう、
ね。まあそれも、そう、選択肢の一つだよね。
まあまあ、だからやり方なんだろうけど、うん、まあそれをオンラインサロンの形にしちゃうのか、ノートで有料の記事にしちゃうのかっていうところだけだから、
うん、
別にまあ、その期間限定でやるっていう考え方もあるんだろうけど、なんかね、なんか、
もう一つだけ気にしてるところはですね、
うん、
大きく違うのが、情報商材だったらまだあれですけど、オンラインサロンって月1000円払いますって言ってるんですけど、
うん、
その人に払ってる感じじゃないですか、それって。ある意味ね。
うんうん、
それってなんかちょっと僕は違和感がありまして、なんか、取れたての野菜だよって言って1000円だよって言って1000円もらったら、それはなんか対等な取引したように思ってるんですが、俺に1000円くんね その代わりにいいことしてるからってすげえうさんくさいっていうか、なんかこう、信頼とかそういうのじゃなくて、なんかお金のやり取りが、人と人とのやり取りでお金がやり取りしてると、ちょっとネズミ講みたいじゃないかって思ってて、なんか、気味が悪いっていう。ある時、まあ、ニコニコ動画とかをずっと見ていたんですが、ある時その有名な、あるピアノ奏者の人がずっと応援してた人なんですけど、うん、楽譜を売り出してからは、僕はちょっとファンをやめちゃったんですよね。ちょっと怖くなったというか、なんかその人のやりたいことが、ちょっとこう、うん、ゼニゲバっぽくなってくる感じっていうんですか。
う
ん、
今そうかな。
いや、その、じゃあ楽譜がね、いや、うん、聞いてくださいよ。300円とかだったらなんか、印刷料とかで、
うん、
そうなっちゃうんですよってことで僕わかるんですけど、なんか1000円いくらだったかな、うん、高いんだ、ですわ、普通に。
え、その曲っていうのは、何の曲なの、
はい、
その世の中にある曲を耳かみしてやります
か。そうそうそう、そんな感じ。だから楽譜は自分で書いてるわけですよ。で、別に著作権違反でもないので、まあ自由に出版して、売ってくださいって感じなんですけど、ちょっとね、ビジネスライクになってきて急に。今まで、こんな感じで弾けるよっていうので、わーみたいな、お、すげーみたいな感じで来てたのに、うん、じゃあ、これでいくらくらいだけど、これでもっと聴いてくれるとか、うん、これで君もこういう風な弾けるよとかっていう風になりだした時に、お金っていうのが発生したことによって、その人に対してお金を払わなきゃいけないんだ。お金っていうコミュニケーションが発生するんだってなってからは、僕はちょっとだけ違和感を得たんですよね。
あ、そう。なんか僕は、1000円だと、まだ良心的だなって思っちゃうね。まあ、それ感覚、捉え方の違いなんだろう。
はいはいはい。
なんかその人は結局、こんな風に弾けるよってニコニコ動画で流せだけじゃ、お金が儲からなかったんでしょ？
ニコニコ動画もともとお金をもらえるやつじゃないですか、
ね、じゃないからね、うん。で、その時多分ニコニコ動画ってことは YouTube はそんなに盛りじゃなかった頃だと推察すると、はいはい、まあ、なんとかして、こういう風に弾けるよっていうことを伝えながらも、自分のお金にするためにはどうすればいいんだろうって考えると、まあ、一番手っ取り早いのは自分で楽譜作って売るっていうことになるんだろうなって思っちゃう。うん、まあ、それは今の僕だから言えるのかもしれないけどね。
そう、社会人ならね、その人学生だったんで。
あ、プラス、うん、なんか、YouTube でもう動画を配信してお金を稼ぐっていうことが当たり前になってる状態で僕は聞いてるから、
そうね、
あんまりそこに違和感はないんだと思うけど、
はいはいはい、
そのニコニコ動画の時に、なんかいきなり、その今まで無料だったのに急にこいつ金取り出したってなったら確かにそうかもしれない。でも今だったら僕は全然ありだと思っちゃうね。その1000円でも普通にやっぱり自分で楽譜を起こすっていう作業って結構大変だろうし、自分にできない行為だから、うん、本当にその曲を弾きたいな、この人みたいに弾けるのかもしれないな、じゃあこの曲だけ楽1曲買って1000円いくらです、みたいなのは全然ありだと思っちゃう。うん、思っちゃった、今は。
これ、楽の相場とかなんですけど、
うん、
まあ、300円くらいですわ。PDF で。
世の中で売ってるものも含めてね。うん、わ、うんうん、かるよ。それは僕も買ったことがあるので。
はい。ヤマハとかで買って、
うん、
まあ、3000円とかするやつはだいたい十何曲とか、まあ、アルバムみたいなもんなんで、
ね、
うん。
入ってるからね。
そう、だから、まあ、ボリューム的に、やっぱ価格設定の違和感はもしかしたらあったかもしれないですね。うんうん、まあ、わからんではないです。ただ、今としても僕は、もしね、その人のことが好きだったら、まあ、やめると思うな。
あ、本当。
なんだろう、そういう関係じゃなくないっていうかね。
まあそう、最初どういう関係を求めてるかによって違うんで。
あ、そうそうそう。またここは僕とホネストさんのまた違いだったな、うん、
そうそう。僕は普段その動画をいろんな人に作ってあげてるのがある
じゃないですか。それってお金はもらってるんですか？
あ、で、最初はもらってなかったんだけど、はいはい、お金取るようにしたんですよ。
ああ。
っていうのは、うん、尋常じゃないので、その、うん、取られるお金、時間が。うん、
はいはいはい、
うん。なんで無料でやってやんなきゃいけないんだろうっていう話。だから多分その人と同じ感覚なんだと思う。
そこにどれくらいの利益が乗せられてるかっていう、ただそれだけの違いだと思いますよ。
うん、うん、うん。まあでもね。
ホネストさん、今の話聞く限りだと、尋常じゃないくらい時間かかるから、うん、その時間を取り返すくらいの設定で、おそらく
要求してる。あ、そうね。まあ、しかもそれはもうその人のために作ってるので、
うんうん、
まあまあ、それは満単位でもらいますよ。それ僕はね。うん。うん、でも、まあ、その人は、なんだろうね。
見ず知らずの人に対して。
見ず知らずの大多数の人に知られてる。で、まあ、1000円ってなると、普通に楽譜を買うって考えると、馬場さん的には高いと思っちゃうと、
ね。まあ、一般的な価格よりかはね。
そういうふうにお金を取るってことに対して、うん、今まで聞いてくれてる人に対しての、あれじゃないのかなと僕は思ってますと。
そういう意味で言うと、うちでグッズ作って、売ってるのってそういう風に見られてたんだなって思っちゃう。
いやいやいや。だからその、利益とか、また別じゃない？それって。なんか僕、原価、ほとんど原価で売ってるんだったら僕それで、なんかそんなに、あ、なんでしょうね、違和感はないですわ。
ああ、そう。でもね、僕は、なんだろう、原価そのもので売ることが正義だとあんまり思ってなくて、というのは、それの例えばデザインをする時間だったりとか、
はい、
ある程度の。
それは全部原価じゃないですか。
あ、それを原価っていう話ね。
はい、もちろん。
自分が何かその、使ってる時間も原価っていう風に捉えて、それを丸めて原価っていうんだったら、まあまあ、そりゃそうだね。原価以上の利益を、その自分が作業する時間以上の利益を取ろうとしてることに違和感を感じるっていうことね。
そういうこと
です。あ、まあ、それだったらもう、
でしょ？だから多分、そこは結構近いと思ってて、僕もじゃあなんか作ってって言われたら、ないでしょうけど曲を作ってって言われて、曲をじゃあ CD に焼いてくれって言われたら、CD に焼いたり、自分がそれだけの時間があったら、それだけの時間を分請求するとは思いますよ。
そうだよね。あ、だから、あ、そっか。そういうことね。その人は、それ以上に金取りすぎてんだろ。
ライセンス販売みたいなもんで、はい。その人に対しての時間以上の、大量生産が可能なわけじゃないですか。
楽とか。なるほどね。なるほど。
まあ、ばらまけるから、ね。
生じるっていう、うん。うん。まあまあまあ。これが、まあ、オンラインサロンの話とがっちり同じっていうことで、うん、その、人からお金をもらうってことをもう少し考えた方がいいのかなっていうね。
だから、うん、まあ、一番最初に戻るけど、グリーンティーさんが言った、価格設定って難しいよね。
いやー、本当にね、それはね、思うんですよね。
自分の価値ってさ、うんそう、僕もその動画を作るときっていつも悩むんだよ。で、大体友達だから、まああんまり撮っても申し訳ないなと思うんだけど、同じクオリティで市場価格どれぐらいだろうって見ると、やっぱり普通に動画作るのって最低でも10万とか、まあ5万、10万の世界なのよ。
うん。
で、もうフルカスタマイズだと20万とか、だから僕が作ってるのって多分市場でいくと20万ぐらいの価値があるの。
うん。
で、まあそれを一応友達だからっていうので、でも1万とかしか取ってないわけ。
うん。
でもそれは逆に、なんか、その友達にとってはいいけど、なんかその市場価値を自分が下げてるっていう風に思うと、逆にそっちに申し訳ないなとも思う。
うん。
ある意味ホームページとか、
うん。
昔だいぶドタカかったんですけど、
そうだね。
結構似た感じで、
うん。
うん。
これはもうしょうがないですよ。この、こういう、そういう市場ですから、価格競争
が増えたっていうのもあるしね。そうそうそう。
だって主婦とかで全然できちゃうから。
できちゃうからね。
そうなんですよ。
ウィックスで今作れるからね。
そうそうそう。当たり前の流れですよね、価格のそれで。で、ビジネスやりたい人は、その価格で勝てるだけのものを、またさらに用意すればいいだけの話なので。
クオリティを上げればいいっていう話
だ、ね。例えば、そうですね。セキュリティしっかりしたりとか。
とかね。
そっちで売っていくしかないので。うん、まあまあ、いろいろお金儲けって考えると本当難しいんですけど、なんとなく、人から軽くお金もらえるんじゃねえかって思ってるんだったら、ちょっとそれは、だいぶ難しい話になるんだよっていうのをね、なんか伝わればいいかなと思って。
うん。
今日は。
まあ、はい。そうね。自分、もう今の話ですよね。自分の生み出す仕事の価値っていうのを常にやっぱ考えると。
あ、そうです。そうです。そういうところに持っていけたらいいなと思って。うん、まあ、そんな感じで、今日、オンラインサロンの紹介ができたと思うので、またそのね、例の登場人物である友達っていうか後輩ですけど、うん、また情報来たらね。
そうだね、続編を聞きたい。
気になります
ね。心配になっちゃう。
そう。逆にすげえことになってる。みんな知ってる人物になるかもしれないから、ね。
それがもうなんか爆発的にすごくなって、西野さんだってあっという間に超えてますみたいになったら、ちょっと、ご飯行こう。
そうね。
みんなでね。
子供の服でも買ってもらえばいいし。
その子とちょっと、はい、ご飯行こう。
コツをね。
かかってる人みたいな。
そこでまたオンラインサロンになるっていうね。
すごい。手のひら返し、今度はオンラインサロンの魅力についてとか言ってすげえベタ褒めみたいな。
いや、でも、そういう可能性があるっていう一面を見せられるのも面白いと思うけどね。
まあね。うん、まあね。魅力はあります
ね。夢ですよね。
うん、今ってさ、はい、もう我々、まあ成功しないだろうって思ってるじゃん。どっちかっていうと。
なんかこう、
あ、それを覆してほしいよね。
うん、まあね。
違いますよ、まあまあ。
物理的なてっぺんみたいな、そういうのをなんとなく想定はしてますよね、みんな。
そうそうそう。でもそれをさ、軽々と超えてきて、馬場さん、だから僕成功するって言ったじゃないですか、みたいな。
うん、
おめえすげえな、みたいなのになってほしい。うん、もう、いっそのこと、
まあ。そういう展開になったら面白いですけどね。
うん。
どうしよう、連絡つかなくなったら。
それ何？切り捨てられてるか死んでるかどっちかでも。
いや、そうそう、死んでる可能性ある。あと通信費が払えなくなって。
あ、なるほどね。それちょっとかわいそうだな。
まあまあ、そんな感じで、ちょっと、また半年先とか、それくらいにチェックポイントを設けて、
チェックポイント。
はい。
チェックポイントね。
またね、ここで話したいなと思います。ということで、以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。ということでね、馬場さんにオンラインサロンについてという話をしていただきましたけども。
はい。
うん。
ケラジのオンラインサロンがあったらそれはそれで面白いだろうね。もうこの番組をオンラインサロンにしちゃえばいいんだもんね。
うん。
まあ、あの、有料会員っていうことですよ。だから、そうそう、ね。
あ、そうそうそうそう。
アーカイブの販売とかね。
ある意味定期的にやってるっちゃやってるから、まあ、こういうのは向いてるかもしれないね。
そうそうそう。ポッドキャストをオンラインサロン化するのは、もう習慣とか、その定期的にやってる番組さんは、やりやすいんだろうなと思う。やるだけならね。
うん。
うん。
それで収益がどれぐらい上がるかどうかはさておき。
そうね。
あの、もう習慣化されてる何かものを、無料だったものに何か付加価値をプラスオンして、オンラインサロン化するっていうのは、比較的ハードルが低いんだろうな、っていうふうには思う。まあ、そう
ですね。確かにね。
まあ、それだったらいっそのことはもう、グリーンティーの会だけのオンラインサロンでいいかなと思うけどね。
だから俺そう、ネタ帳の話を去年したじゃないですか。
あ、そう、ネタ帳なんかちょこちょこ小出せするみたいな話してたもん、ね。あ、そ
うそうそう。で、だどうしようかな、うんうん、どういう形にしようかな。ちょっとね、去年、
いい
そう、まあ、オンラインサロンって言っても、まあ、ノートとかね、あるんだけど、あの、うん、いや、去年ちょっと申し訳ない、忙しくて着手できなかったので。
うん、誰も別に責めてないよ。うん、謝る必要はないけど。いや、でも、それこそまあ、オンラインサロンはちょっといきなり飛躍しすぎだから、うん、まあ、最近流行りのノートとかでさ、
う
ん、
そうですね、そういうところを。
ちょっと書いてみるとか。
うんうん、
販売してみると
か。ありかなと思いました。
それで、あの、儲けたお金で我々に焼肉をおごっていただければ全然問題ないので。
まあ、
ね、まあ、僕と馬場さん何もしてないですけどね、その件に関しては。
まあでもやっぱりね、そのお金を取るっていうところになるとやっぱりね、難しいよね。どこまで行けばお金取れるレベルなのか。
一気に責任が生じるんですよね。
そうそうそうそう。
お金を取るという
か。例えば500円だとするじゃないですか。
うん、
今無料っていう、なんか目に見えないもので、売ってるっていうか、売ってないんですけど、提供してますけど、うん、500円でしたら、今のこの我々の発言って500円なんだってなるんですよね、ある意味。
あ、価値がついちゃうね。
そう、上限がつくんですよ。うん、だそれもそれでちょっとショックだなって思って。
でもさ、まあ、他番組さん出して大変恐縮だけど、はいはいはい、あの、バイリンガルニュースはさ、
うん、
まあ、あれは語学系っていうところもあるんだろうけど、
は
い、二人の会話を全部テキスト化したやつを毎回売ってるんだよね。その、本編はお金出さずに無料で買えるけど、うん、それを勉強したい人のために日本語と英語のその二人の会話をテキスト化したやつは販売してるんだよ。
あれうまいよね。
あれはうまい。
あれだから語学だからテキスト化して、うん、されたやつが欲しいよっていうところをついてるわけですね。
そう。で、しかもそれをなんか兄弟の授業とかで使われてんだよね。
うん、いや、うまいと思うわ。
そう。あれはなんか我々より後に出てきたポッドキャストですけど、まあ、トップに君臨するだけの理由はちゃんとあるなって感じはするよね。
まあ、ニーズとね、あと前に向かうものじゃないですか、うん、語学とかって。
う
ん、
そう。我々の番組別に、あれだもんな、勉強になるかって言われたら、ならないからな。
ほんわか人生相談みたいなの時々あるけどさ。
あるある。
ほんわかだからね。
そうだね。
でね、だから、僕らのこれを聞いてなんかすごく、なんか良くなってる価値とかがあればね、人に。
ああ、なんかね、うん、今までの考え方が180度変わりましたとか、
うん、
なんかそういうサトス系、なんかこう、享受する系のやつが毎回コンサートにできればいいけど。
そうね、そういうの。
毎回は厳しいからな。
うん。
うん、
あの、いいですよ。あの、畑作業でさ、農作業やってて、かけらじを聞いてて、もう、一年間健康に過ごせましたと。無事この白菜を出荷できましたと、その白菜を送っていただいてもいいです。
あ、ね、なんかもらう前提なのか。
全然いいですよ。送っていただいて。
お金じゃなくてもいいかなと思ってる。
でも農家の方、
いや、なんか、聞いてくれてるだけで僕全然、その時点でもう、あれ、もらってると思います
けど、ね。ありがたいんだけどね。まあ、ね、そう、いや、ありがたい前提よ。それはもうみんなそう思ってる。聞いてくれてるだけで。
何それ、流れるように。怖い怖い怖い、何それ。
でも、やっぱり、享受されるものは、もらっとか。
受け取っとけと。
そうそうそう。だって向こうがくれるって言うんだもん。言ってないけどね。まあ、ね
くれ、いや、くれるならね。こっちからもらいに行ってくるから。
でもさ、やっぱり、
今の発言的
にはそうそうね。僕らからちょっとそういう歩み寄りって最初の話じゃないですけど、リスナーさん側へのアクションみたいなのもちょっとあってもいいのかなと思いますよね。あまりにちょっと遠いのかなっていう感じはしますから。
いや、でも正直なんかこのサーバー代とかさ、うん、うちで言うと。
はいはい。
まあ、エアツとかもそうなんだけど、うん。
本当の意味で、本当に原価だよね。
そうそう。その、ポッドキャストをやるにあたって、我々が自費で出している部分に関しては、うんぐらいは、何かこう、
そうですね。ね。
収益としてもらえる仕組みが、うん、ポッドキャスト単体でもらえる仕組みみたいなのができてくると、うん、なんか、より
ね。そうね。そう、
リスナーさんからじゃなくて、例えば広告費とかでね、それが賄えると、一番嬉しい。
一番
嬉
しい。それが今後、多分、Spotify とか、今、ポッドキャストに力入れてますけど、おそらくあれも、まあ、グリーンティーさんの今作っていただいているシステムのような感じで、いろんな広告を差し込んで、うん、ポッドキャストだと、その CM が何人にダウンロードされたかって多分数字が追いやすいので、ラジオよりは。
うんうん、
だからそういうので、なんか収益化を図っていくんじゃないかなって僕は勝手に想定してるんですけど。
そういうのね、できた、なんで今までできてねえんだって思うよね。うん、あれ個人のさ、
だから誰もアップルが力入れてなかった。
そうそう。個人で作んなきゃいけないレベルになってるっていうのはね。
そうそうそう。でもそれがね、もし Spotify がそれができてきて、なんかそれこそ YouTube みたいな形で広告でちゃんとお金が収益が配信者側になんか還元されますみたいな感じになれば、
うん、
なんかもっと日本のこの音声メディアの市場っていうのは大きくなるんだろうなっていうのはなんとなく思ってる。
うん。
うん。
な。うん、
なんか、あと、もう少し地上波とかと連携できても面白いなと思いますけどね。
どうね。
既存のラジオ番組。
連携はね、うん、面白いよね、
うん。
あと僕はもうずっと言ってますけど、はい、音声で音声検索したい。番組を。
ホネストが前澤社長をディスっている、そのシーンを抜き出してこいって、そういうことね。
あ、もうそうだし、うん、あの、単語検索でもいい、まずは。
うん、そ、
ね、その、何について喋ってる番組みたいな。
うん。
その前澤社長って言ったら、前澤社長っていう文言を出してる番組を、あの、探してきてほしいのよ。
うん。
今できないじゃん。
できない。
なんか文字で犯さないといけないじゃん。それを。
一旦データに取り込んで解析するんですけど、結構いいシステム使わなきゃいけないので、まだ市場に出てないですよね、そんなに。
そう、だから、それが、もう、要は iPod Touch とかのレベルで、できる、ように早くなってほしい。
うん。まあ、あの、スマートスピーカーとかと相性はいいでしょうからね。
あ、そうそうそうそう。だから、これの件について話してるポッドキャストをランダムで再生して、みたいな感じで言うと、それをもう永遠に、その検索にヒットした番組を頭からランダムで流すみたいなのって、うん、すっごい面白いなと思う。
うん。そういうのね、作りたいんだけど、まあ、ちょっと時間はないわね。あの、
ダメだよ。時間を、その言い訳にしちゃダメ。それ自分に言ってるんだけど。
時間とやる気ですね。
いやー、結構難しそうだけど。
いや、難しいと思います。
難しい。すっごい難しいと思う、うん。
いや、あの、リソース食うからね。あの、今の弱小サーバーじゃ無理です。
そう。だし、多分、それをやるには、その波形をどう解析するとか、そこら辺の技術も、まあ結構ね、その番組全部を検索、全文検索みたいな感じでやんなきゃいけないから。
まあ一回書き起こすだろうね。一回テキストに直して、
あ、そうそう。
で、そこの中で、で、まだテキストに直したの頃から、どういう概念なのかを理解させなきゃいけないので。
そうだね。だから、ね、その単語の意味合いをこう拾うみたいなことをさ、はい、いろいろやって、うん、そのスパム的なその番組みたいな全部落としてみたいなことを、うん、 今の検索システムでやってる裏側のロジックをうまく活用しながら音声メディアに変換するみたいな、まあ、そういうことをやっていかなきゃいけないん
だろ
うな
と思ってる。多分オンラインサロン開けるレベルですね。そんなことできたら。
できたら、ね。
開くまでもなく特許でね、
そこが設けられる。そこで設けられる。
そうそうそう、うん。サロン化する必要がないっていうね。
まあまあ、そんなね、いろんな未来がありますけど、はい、ま
あ、今日も長くなりましたよ。
はい。皆さんもね、ご興味あることあれば、お便り送りいただければと思います。駆け上がりラジオでは、お便り募集しております。ツイッター、E メール、お便りフォームから送りいただければと思います。ツイッターは、アットマークかけらじ、E メールはかけらじアットマーク、gmail.com です。お便りフォームはかけらじラジオの公式サイトまたはツイッターからリンクをしておりますので、ご覧ください。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気になりでお知らせをお送りいただければと思います。そんなわけでね。
はい。
346回。この辺で終わってきますけれども。
うん。
皆さん、明日からは3月1日です。
うん、
もう残すところ、平成があと2ヶ月ということになってきましたね。
はい。
残りの2ヶ月の平成の期間、皆さんはどう過ごしますか？どんなか、お送りしてくれます。そんな、私もですと。
クリンティーと、
ウママでした。
さよなら、皆さん、次回まで。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
最後だけしっとりしちゃったな。